それでは本庁の説教、弟子たちガムブルとなっています学ブルでございます、と題して奈良井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。
ちょっとあの咳が止まらないといいますか、痰が絡んでゲホゲホやりますけど申し訳ございません。お聞き苦しいところがありましたらお詫びいたします。衆議院議員選挙の今日は投票日でございます。新型コロナ感染症のためなのかもしれませんが、盛り上がっているのかそうでないのかいまいちよくわからないままにこの選挙運動の期間が過ぎ去ったようなそんな印象を持っております。かつては選挙といえば街宣車が立候補者の名前を連呼しながら走り回っていたというようなそういう印象があるんですが、今回は選挙カーそのものを見ることがほとんどなかったような、でスピーカーで叫んでいるのを聞いたのも、数えるほどだったようなそんな感じがいたします。駅や繁華街に行くと顔や名前が知れている政治家が応援演説などをしているらしいというようなことがニュースを見ると分かるんですけれども、教会と保育園を往復している生活では本当に選挙運動をしているんだろうかと思うほどおとなしい、そんな印象を持っております。逆に今は騒ぎ立てると逆効果になると、そんなことを思っているのかもしれません。あるいはその選挙運動というものが、そのメインステージがこうインターネットの方にこうシフトしていったと、そんなこともあるのかもしれないです。結果を見てみないと分かりませんが、今回は、若い方たちの投票率が上がりそうだというふうに言われています。若い人たち同士が投票行動を呼びかけていると、そんな動きがあると。さらには新型コロナ禍によって政治というものが自分たちの生活に直接影響を与えている、直結するということが分かった、そういう世代が政治を自分のこととして考え始めたということなのかもしれません。そうなると、聞くば聞くほど嘘くさく響いてくる演説よりは短い言葉で要点だけを伝えるツイッターというようなものなどを使った方が若い世代には伝わりやすい、そういうのはそういう点はあるかと思います。投票しても無駄だとか政治に関心がないというような人たちが動き出したときにどんな結果が待っているのか、今回の選挙はとても静かな印象を持っておりますが、その結果には興味を持って見守りたいと思っています。ちなみに私は昨日期日前投票してまいりました。サクッと投票するつもりで区役所に行ったんですが、予想に反して大勢の方が来られておりまして、10分ほど並ぶことになりました。普段は当日隣の観月橋団地の投票所に行きますから、いつものその期日前投票の混み具合というのは分からないんですけれども、昨日の混み具合だけを見たら、噂通り関心が高いのかもしれないなと思っております。ちゃんと並んで私の一票が明日の日本を左右するんだと思いながら、渾身のその一票を投票箱に叩き込んでまいりました。で、政治についてとやかく言うのはやめておきますが、政治家の不祥事であるとか強引な国会運営であるとか、これは政治家に限らずいろんな組織でもありがち、私どもの教団でも、これオンラインだからあんまり言っちゃいけないのかもしれないですが、そういうのがこう散見されるところなんですが、力を持つ人、持った人、そういう人が何を勘違いするのか、自分が何者かにでもなったかのように傲慢に振る舞うというのを見ますと、本当にげんなりするものであります。そして力を持てば持つほど謙虚さを忘れてはいけないという、そういう教訓を得る思いがいたします。まさにこう自戒を込めて言うのでありますが、 強い者の強さは弱い者の弱さを担うためにあるというその御言葉はしっかりと私たちは肝に銘じておかなければなりません。まあ、そのお手本として私たちにはイエス様がおられるわけですが、そのイエス様がご自身が持っておられる力を破壊的に用いていると思われる、そのような場面がございます。まあ、それが先ほどお読みいただきました箇所でございます。で、この箇所をパッと読んだところでは本当に驚きを隠せません。私たちの感覚に照らし合わせてみたとき、どう考えてもイエス様の行動というのは受け入れがたいと言いますか、イエス様の行動を正当化できる理由を見出すことができないのであります。改めて読んでみましょう。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉の他には何もなかった。そこで、今から後いつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。要するにですね、お腹が減ったところにイチジクの木があったので、その実を食べようと思ったけど、イチジクがなってなかった。だから腹いせにイチジクを呪って枯れさせましたという、まあ、そういうふうにしか読めないお話であります。つまりイエス様がご自身が持っておられるその超越的な力を、自分の苛立ちの上に本来そうであってはならないような目的に用いたと、そういう理解になります。もしその通りだとすると、私たちのショックはとても大きなものになります。到底受け入れがたい。そもそもイエス様は40日間断食された後、サタンに誘惑されましたが、その時サタンからもし空腹ならば石をパンに変えればいいじゃないかと言われて、こう反論しています。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。まあ、すなわち極限までお腹が空いたという場面において、なお肉の糧よりも御言葉の糧に思いを馳せる方でありました。ですから、あるだろうと思って近寄った木に実がなっていなかったというだけで、その木を呪って枯らすなどということがあってはならないわけです。仮に誰にでも過ちはあると、この一回だけだと、イエス様もそういうことはあったんだと、そういうふうに言ったとしましょう。でもイエス様に限ってそういうことはあってはならなかった、そう言わなければなりません。そうでなければ十字架の死による贖いというものはご自身の罪の清算になってしまいます。そうでなくて全く罪のない方であったからこそ、その死によって全人類の罪を贖うことができたということ。ですからご自身がこんな分かりやすい形で理不尽な腹いせをしていいはずがないんです。さらにマルコによる福音書の並行箇所、まあ、同じこの内容が書かれている箇所、ここを見ますとこの場面が描かれている季節というのはイチジクの季節ではなかったからであるというふうに書いてあるんです。つまりそもそもイチジクがなっているはずがないんだと。この木が特別不作だったというのではなくて、他のイチジクも実をつけるはずがない、これは季節的な問題だったというんです。そうなるとイエス様の振る舞いというのはますます理不尽なものに思えてまいります。でもやはり私たちはそんなはずないというふうに思わずにいられません。イエス様がここでだけわがままな身勝手な振る舞いをしているというのはやはりあまりにも不自然でもあります。やっぱりもっと何か違う理由があるんじゃないか 違う意味があるんじゃないかと考えてみるわけです。まあ、そこで考えられるのは、一つには言い伝えの過程で何かがおかしくなって歪められて伝えられたという説です。まあ、聖書にはよくあることですが、印刷技術がなかった2000年前に福音書、手紙、まあ、他の預言書などもそうですが、歴史書、そういういわゆる聖書と言われるようなものやその他のものは書き写して伝えられてまいります。あるいは広められてまいります。人間が書き写していくのでありますから、当然書き写しというのは間違いが出てまいります。重要な部分が省略されてしまったとか、綴りが間違っていたとか、あるいは書き写した人が自分の解釈で書き換えてしまったというような、そういう可能性もあります。実際にそういうことはある。ですから聖書というのは本来とは違うんじゃないかと思えるような内容だったり、理不尽だと感じるようなことが書いてあったとしても、やはりそのままありのままを後世に残していく必要があります。価値観は時代時代によって変わっていくかもしれませんから、それぞれの時代に合わせてもし書き換えてしまう、改変してしまうようなことがあったら、本当のもの、本来のものがどういうものであったかというのは分からなくなってしまいます。ですからたとえ今の時代に合っていないからといって書き換えてはならない。そのまま伝えていく必要があるんです。で、そのような中でこの箇所が書き換えられたのかどうかということは正確なところは分かりません。これは本当の物語だったかもしれませんし、何かが違っていたのかもしれない、どこかで変わってしまったのかもしれない、でもこれはイエス様らしくないよねというような、そういう理由だけで、私たちがそう思うというだけでそもそもこれは間違いだったと結論付けるほど単純ではないでしょう。ではこれはどう読もうかというところなんです。でこれはそのままその時に起こった出来事というより、やはり何かを暗示していると考えるのが妥当かと思います。つまり、まあ、これは例え話として断りが入っているわけではありませんが、イエス様が期待していたイチジクを食べられなかったということで、その腹いせに枯らしたのではなく、何か他のことやものを表していると、そのような前提で思いを馳せてみます。例えばこれは時間の流れとしては瞬間的な出来事として記されておりますけれども、もっと長い時間の流れがあったのではないかというようなことも想像してみます。先ほども言いましたが、マルコによる福音書に同じこの物語が記されているんですが、その並行箇所ではイエス様の呪いの言葉の後に木が枯れるのを見るのは翌朝のことでありました。まあ、たった一晩とはいえ、呪われてから枯れるまでに一日の猶予がありました。まあ、これはもちろん瞬間的ではなかったけれども、私たちが理不尽だと思うのには変わりはないんです。ですけれども、これは比喩的に語られているんだというふうに仮定をして、もっと大きな流れの中で捉えようとするならば、例えば主がお入り用の時にすぐに準備できるように備えていなければならないというような、ちょっと単純ではありますが、そういうような教訓を得ることはできるでしょう。イエス様が十字架に挙げられる直前、エルサレムに入場する時に、イエス様は転ば小さなロバを準備させました。その時にイエス様は弟子たちにこう言いなさいと言ったのが、主がお入り用なのですと、そのロバの持ち主にそう言いなさいと命じています。ロバの所有者もその一言であっさりとロバを弟子に渡しています。すべては主のご計画の中にある、その通りになるべく備えられている。だから私たちは素直にその声に耳を傾け、またその時のために 備えていかなければならない、そういうことが求められていますということです。私たちにとっては例えば最後の審判がいつ訪れてもいいように、悔い改めて主の再臨に備えるよう命じられております。花婿を迎える乙女たちのように灯火の油を備えて待つんです。もし油が切れてしまえば、乙女たちは結婚の喜びの宴が開かれているその屋敷に入ることが許されません。つまり備えていなかったのなら、それは後悔をしてもしきれないほどの後悔を味わうことになってしまいます。あるいはこの一軸は葉をよく茂らせていたと書いてあります。でも実がなってない、これは葉はよく茂っていたけども実がない、つまりいかにも立派そうに見えた一軸だったけれども見かけ倒しで実りはなかったということになります。これを当時のユダヤ教の主流である、そしてイエス様に敵対をしていたファリサイ派、その律法学者たちの姿に置き換えてイメージさせていると言ったらどうでしょうか。そのように考えてみたらどうでしょうか。その立派そうな姿を見て人々は大いに期待を抱きます。しかし実際には実がない、中身がない、つまり見せかけの繁栄、そのようなものであります。そんなものに惑わされてはならないということがここで暗示されているとするなら、なるほどこれは受け入れやすいと思うようになります。このお話には呪われたイチジクが枯れたのを見て恐れをなしている弟子たちの姿と、弟子たちに対するイエス様のそのメッセージというのがくっついてまいります。それはしっかりと悔い改めなさい、そして確かな信仰を養いなさい、備えていなさいというような、そのような命令です。そうでなければあなた方もこのイチジクのように枯れて捨てられることになるんだと、まあ、これをもし直接言われ、またそれを目の当たりにしたとしたら、これはかなり怖いことであります。私たちは必ずしも完璧な信仰を持っているとは言えない、そういうものを自覚しているから、まさか自分もこうなるのであろうかと恐れを抱くでありましょう。でもここでイエス様が弟子たちに伝えたのは、決してその完璧な信仰を持たなければ滅ぼされますというようなメッセージだったのかといえば、やはりそうではないでしょう。なぜなら私たちは完全になり得ないからこそ、イエス様の十字架の死による贖いというのを必要としたのであります。そして完全じゃないからそれに頼るほかないということを教えられた。そうでなければ神様が一人子イエス様を世に遣わすことはなかったはずです。そして私たちが完全じゃないからそこに頼るほかないということを教えられたのなら、完璧でなければならないというような脅迫観念に私たちを追い詰められるのではなくて、むしろそこから解放されて前を向いて及ばずながらも一歩一歩を進んでいこうとする、その思いを大切にするということが進められているのではないかと。あなたの一歩でいいんだと、その一歩を踏み出して前に進んでいきなさいというメッセージとして、これを受け止めるのは許されていることだと思います。また強い信仰、確かな信仰、熱心な祈りがあれば木を枯らしたり敵を駆逐できるんだということを教えているのでは決してないよということにも留意しておかなければなりません。確かな信仰が山を動かすというのはその通りであります。私たちの信仰は大きな山をいくらでも動かしてきたはずです。ですからこれは真理なんです。私たちの信仰は、私たちの祈りは大きな山を動かします。ただそれは私たちが思い描いた通りとは限りません。すべては御心のままになのであります。 すなわち私たちは何でも願いますけれども、すべては神様が御心のままに整えて、御心がそうなさるんです。主の祈りで私たちが祈りますように、すべては御心のままにであります。そしてその御心を受け入れる、これが私たちに必要な、求められている確かな信仰なのであります。私たちにはまだまだわからないことがたくさんあります。気づけないこともあります。ですから私たちは自分の力で何とかしようとするのではなく、御心のままにと委ねるほかないということを知ります。でもその御心は私たちにふさわしいものを常に備えてくださる、そういうものであるということを信じます。だからこそ私たちは全てを委ねるという動機を得るんです。見せかけのそれでもなく、また勘違いのそれでもなく、ただキリストを信じ、キリストに信じ従う、得る、そういう信仰を養えますように祈り合わせていきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちにふさわしいものをいつも備えてくださると信じ、私たち御心のままにとあなたに全てを委ねる、そのような信仰を養っていくことができますように導いてください。また命じられている通り、私たち常にあなたに全てを委ねる、その決断を、信仰の決断を日々新たにしながら、絶えず祈り備えて待つものとさせてください。一人一人の健康が守られ支えられますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。